お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章15節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、15節。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。私たちは次のいずれかに従順になっているのだということを理解する必要があります。私たちはこの世の制度に従い、その中に生き、それを楽しむか、それとも神様に従うかのどちらかです。パウロがガラテヤ人への手紙6章の14節で言っていることに耳を傾けてください。そこにはこのように書かれています。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は、私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。パウロはつまりここで次のように言っているのです。私とこの悪魔的な世の間には十字架が立っています。どちらも私を競り落とそうと入札しているのです。しかし神様の子供として私は神様に従い、キリストの十字架を誇るのです。確かに今日この世はキリストの十字架を誇ってはいません。ペテロもこのことについて次のように語っています。第二ペテロ2章の20節。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ。ペテロはこの箇所の前の方で堕落について語りました。私たちは堕落し、汚れている世界に生きています。今日さまざまな領域での環境汚染のことを耳にしますが、でもすべてのポルノや汚れた言葉、そしてあらゆる不道徳で汚染された心についてはどうでしょうか。またこれらすべてのことのせいで鈍くされた人間の霊についてはどうなのでしょうか。第一ヨハネ2章の15節には、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんと書かれています。もしかしたらあなたは終日の間、ずっと悪魔の仲間たちと一緒に行動し、日曜日には主の仲間と一緒に行動しているかもしれません。でもそんなことをしているのなら、あなたの中に父なるお方に対する愛がないことは明らかです。ローマ人への手紙7章でパウロは自分のクリスチャンとしての苦闘を説明していますが、彼はそこでは実際に次のように言っているのです。私は自分の肉の中には何も良いことが住んでいないことを発見しました。新しい性質の中にも力がないことに気づきました。私はしたくないことをしています。新しい性質が行いたいと願うことを古い性質が邪魔をします。古い性質は再び堕落して新しい性質が行おうとすることをしようとしないのです。 ですからクリスチャンの心の中では、その古い性質を持ってこの世にいる限り、激しい衝突が起こっているのです。古い性質は私たちが生きているこの世に適応しています。この世のプログラムに調和しているのです。第一ヨハネ二章の十六節。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。ヨハネはこの世にある三つのものを挙げます。これらは私たちが直面する誘惑であるだけでなく、サタンがエヴァにもたらした誘惑でもあります。また同時に、サタンが主イエス・キリストにもたらした誘惑でもありました。最初の誘惑は、肉の欲がもたらす誘惑です。創世記三章の六節にはこのように書かれています。そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。エヴァはその木の実が食べるのに良いのを見ました。その時彼女が、もしお腹が空いていたのなら、その木のある場所は、食べるのに良い場所でもありました。聖書は、体食やその他多くの肉の罪を有罪としています。この世はあまりにも多くのものが私たちの肉の欲にアピールします。今日教会の中でも、教会の外でも、それだけが肉の罪であるかのようにセックスが強調されすぎています。でもサタンはこの食べることの誘惑を主イエスに対しても使いました。また四章の二節から三節には次のように書かれています。そして四十日四十夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。主イエスは神様でしたから、石をパンに変えることがおできになりました。主イエス・キリストと私たちとの違いは、もし私たちが石をパンに変えることができるなら、私たちはきっとそうしていたでしょうが、主はそうされなかったということです。主は肉の欲という私たちが誘惑されるのと同じ領域で試されました。私たちも確かに試されます。でも試されること自体は罪ではありません。罪は誘惑に負けるところにあるのです。これと同じ原則がセックスや肉の欲の他の領域にも当てはまります。二つ目の誘惑は目の欲がもたらす誘惑です。エヴァはその木が目に親しいのを見ました。またサタンが主イエス・キリストにこの世のすべての国々を見せたことを思い出してください。この世の国々はとても魅力的です。そしてそれらは確かにサタンの手の中にあるのです。今日神様抜きの哲学がこの世を支配しようとしています。そして反キリストが出てくる日が来ます。彼はサタンのためにこの世を支配するために来ようとしているのです。私たちが生きているこの世は確かに魅力的です。そしてすべての孤児と虚飾と人間の栄光に満ちています。三つ目の誘惑は暮らし向きの自慢がもたらす誘惑です。エヴァは賢くするというその木がいかにも好ましいのを見ました。多くの人々は自分たちの家族を自慢することを好みます。 彼らは自分たちがとても由緒ある家系から出ているということ、そして自分たちが特定の民族に属しているということを自慢します。ヒットラーがドイツ人たちに訴えたのはそのことでしたが、これはどんな民族にもアピールすることです。それは暮らし向きの自慢です。つまりこの誘惑は、私たちが他の誰かよりも優れていると感じることの誘惑なのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちは自分たちをとっておきの生徒だと思っているクリスチャンたちに出会うことがあります。ある人物が私に次のように言いました。私は心からあなたのバイブルスタディのラジオ放送を称賛しますよ。あなたの放送を聞いている大勢の人たちを知っていますよ。彼らにはあなたの放送が必要です。そして彼は私たちの放送が続けられるようにと献金をしてくれました。しかし彼はまた同時に次のようにも言いました。私は聞きませんがね。彼は自分にはこの放送は必要はない。自分はあるゴールに達したとても成熟した生徒だと感じていたのです。もちろんそのような言い方をするだけで、彼がとても未熟であることは証明されています。サタンは主イエスを宮の高いところに連れて行って次のように言いました。下に飛び降りてごらんなさい。とても多くの人々がそれを目撃しますよ。あなたは彼らに自分が彼らよりもずっと優れていることを実践して見せることになります。それはおそらく祭りの時で多くの人々が主を見ることになったことでしょうが、でも主イエスはご自分の優越性を示すために奇跡を行われたことは決してありませんでした。これらは今日この世があなたに対してアピールする誘惑です。でも私たちが自分たちの食欲を人生のゴールとしたり、また美しさをゴールにしようとするとき、あるいは宗教的なものをゴールにしようとするときでさえ、これ以上ないほど歪められた人生観へとつながっていってしまうのです。これらのものはこの世のものであり、私たちにとって致命的なものです。私たちはこれらのものを愛することがないようにと命じられています。なぜなら神様はそれらのものを愛してはおられないからです。神様はこの世の制度をいつの日か破壊してしまわれるおつもりだからです。私たちの敵とは何でしょうか？それはこの世と肉とそして悪魔です。サタンがエヴァにもたらしたのと、また主イエスにもたらしたものとは同じ誘惑です。サタンは自分の策略を変えてはいません。サタンはこの同じ誘惑をあなたにも使います。そして私たちはその策略に騙されてしまうのです。さて、ヨハネは私たちがこの世を愛すべきではない理由を示します。第一ヨハネ2章の17節。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。アメリカ人の多くの先祖は英国から来ていますが、彼らは血生臭く、残酷でうぬぼれの強い、この世的な人々でした。ヘンリー8世は大食いで、何人もいた妻に飽きてしまうと、ただ彼女の首をはねるためにロンドン島に送りました。ロンドン島によって何という流血の物語が、そして暮らし向きの自慢、肉の欲が語り継がれていることでしょうか。目の欲もそうです。ウィンザー城やハンプトンコート宮殿は何と美しいことでしょうか。そこにある花の配置でさえも、素晴らしい建築家であったクリストファー・レン教によってデザインされました。しかしかつての栄光はもはや英国にはありません。 世は滅び去りますと書かれている通りです。ヘンリー八世の欲は今日どこにあるのでしょうか。それはウェストミンスターの墓に埋葬されているだけです。またここには、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますと書かれています。どうでしょうか。あなたは何か永続するもの、または永遠に残るもののために労しているでしょうか。第一ヨハネ二章の十八節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。ここには、小さい者たちよと書かれていますが、これは12節から14節で見てきた霊的な経験の最初の段階にある人々を指しています。父たちが一番上にあり、その次に若者たち、そして小さな赤ん坊たちです。ここでは、ヨハネはもう一度小さな赤ん坊たちに話しかけています。小さな赤ん坊たちは、まだ霊的に成長していません。彼らはたった今、ヨハネが言及した三つの欲の誘惑によってつまずいてしまっているかもしれないのです。またここには、今は終わりの時ですと書かれています。私たちはこの地球の終わりの時代に生きています。ずっと長く終わりの時が続いています。今の時代は神様がご自分の御名のために人々を呼び出しておられる時代です。この時期の間には私たちはいつでも今は恵みの時、今日もし主の御声を聞くならばということができます。なぜ救いとはそのように緊急なものなのでしょうか。なぜなら、あなたは明日にはもうここにいないかもしれないからです。明日にはラジオで説教している私の声はもう聞かれないかもしれません。もしかしたら私たちはもうここにはいないかもしれないのです。ですから今日私たちが御言葉を述べ伝えることが重要であり、あなたが御言葉を聞くことが重要なのです。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかりますと書かれています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。多くの反キリストたちがもうすでにヨハネの時代に現れていました。でも不法の人、または滅びの子とも呼ばれている反キリストは、これから来ようとしているのです。では、不法の人、または滅びの子とも呼ばれている反キリストとは、誰のことを意味しているのでしょうか。私はこの言葉が誤解されてきたので、その結果として、これから来ようとしている人物が誤解されてきたと考えています。反キリストという言葉は、二つの言葉で成り立っています。キリストという肩書きと、前置詞の反、安泰という言葉です。この反、または安泰という言葉には、二つの意味があることを理解することが大切です。一つの意味は、反対しているという意味があります。もし私が反、何か、であるのなら、それは私がそのものに反対していることを意味しています。また、反は、何々の代わりに、または何々を模倣するという意味もあります。ですからこの言葉は代用品を指す場合もあり得るわけです。とても良い代表品でもあり得るし、あるいはただ何かのごまかしである可能性もあります。そこで質問が出てきます。反キリストは偽キリストなのでしょうか？それともキリストの敵なのでしょうか？聖書はどこに強調点を置いているのでしょうか。第一ヨハネの手紙の中には、何度か反キリストに関する言及がありますが、この説から私たちが引き出すことができるのは、これから来る不法の人、または滅びの子とも呼ばれている反キリストがいること、 そしてすでに多くの反キリストがヨハネの時代にいたということだけです。反キリストを見分ける基準は、キリストの神性を否定するものでした。22節に行くとわかりますが、それが第一ヨハネの中に書かれている反キリストの主な定義です。主イエスは反キリストについて次のように述べています。また24章の5節。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。これが反キリストです。キリストの代わりに自分がキリストだと主張するものです。私は個人的に時代の終わりにはこの両方の実例を満たす二人の人物が出てくると信じています。一人はキリストに敵対する者、そしてもう一人は自分がキリストだと主張する者です。黙示録十三章の中にそのように述べられています。そこには海から上がってくる獣が紹介されています。その獣を呼び出すのがサタンなのです。これは政治的な支配者であり、彼は明確にキリストに反対します。そして陸から出てくる第二の獣がいます。彼は子羊のように見えますが、実は羊の皮をかぶった狼です。彼はキリストのふりをし、宗教的な指導者となります。一方、政治的な支配者は、元のローマ帝国であった異邦人の世界から出てきて、宗教的な指導者はイスラエルから出てきます。彼がイスラエルから出てくるのでない限り、彼らは自分たちのメシアとして彼を受け入れられることはないと思うからです。ですから実際この反キリストという言い回しを一緒に成就する二人の人物が出てくるのです。彼らは時代の終わりに来ようとしています。そして彼らの両方とも反キリストと呼ばれます。一人はキリストに反対するものであり、もう一人はキリストにとって変わろうとするものです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、世を愛してはならない、その2というテーマで、第一ヨハネの手紙2章15節から18節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。